新平家物語連続講義第253回一門都落ちの巻政変後白河記吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は平家一門が福原で亡き清盛の墓詣を営んだ場面をお送りしました。平家都落ちの夜、一人の公家が鞍馬寺の東光坊の正門を打ち叩いて、阿闍梨蓮仁に火急の対面を願いました。蓮仁は半年前から伏せていたため、立志角日が代わって対応しました。角日はやってきた馬の神助時と二人きりで対面しました。助時は角日に後白河法皇の友としてやってきた旨を伝えました。驚く角日に助時は語ります。平家が一旦都を捨て、後日再び上洛を企てていること、そして天皇のみならず後白河法皇をも西国へ連れて行こうとしていること、法皇はすでに平家を見限っていること、そして密かに御所である宝珠寺殿を出てこの鞍馬寺にやってきたこと。それでは本文を見ていきます。目深に傘をかむらせたまい、旅僧めいたお身なりで後白河はさっきから山門の闇深いところに佇んでおられた。助時の家の老中数名がおそばにいた。麓までは馬だったが、山道はこの者どもがお手を助けたり腰を押しまいらせてきたのである。それにしても土壇場へ来て宗盛に背負い投げを食わせたもうた手際といい、この夜の大胆最新なご行動ぶりといい、鬼人に逃げなき離れ技だ。武将もなし得ない気略である。がご自身はそんな危ない道を突破したともしていないようなご様子で、
遅いの助時は何しておるのか、他ぞ見てまいれ
と一人をしてそっと東光坊のうちをうかがわせにやり、傘に手をかけてふと今日の空を振り返られた。大きなお顔だ、お体つきもだが、目、唇、耳、皆人並み以上大まかで線が太い、怪異なそうといえば言える。亡き清盛より9つ下であったから、お年は57のはずだが、どこにも老人臭がない。やや赤みを持つ柔軟な皮膚もなお五欲五情への盛んな光沢のようである。
お待たせつかまつりました。立志各日に会い所持打ち合わせましたゆえご懸念なく。
ほどなく馬の神助時は東光坊から戻ってきて後白河の前にぬかづいた。そして黙々たる人影に迎えられて、後白河ご自身もやがて東光坊のうちへそのお姿を隠された。東光坊ではとりあえず法皇がお憩いの間に温かな供後など差し上げ、助時と角西らは別室に額を集めて、
どこにお格前申し上げたがよいか、そして最もご安泰であろうか
をすぐ協議した。角西たち鞍馬側の意見としては、
ここは安全とは申されぬ、もし平家勢がお迎えに来られると称して押し寄せたら拒み切れるほどな武力もないし、かつは洛内にもあまり近すぎる
ということであった。そしてお疲れでももう一足伸ばして叡山まで行けばご安心であろうにと皆言った。助時にも異議はない。しかし叡山は昨今木曽義仲の本陣地となっている。その義仲の懐へ法皇が逃げ込まれたような格好になるのはどんなものであろう、政治的にも面白くないのではあるまいか。すでにそのお考えもあったからこそ、そこは避けて蔵前落ちてこられたものであろうことは誰にも察しるに難くない。さて助時は後白河法皇の考えを推し量って十中八九聞き入れることはないと思っていました。ところが意外にも法皇は納得し、比叡山へ行くことを承諾しました。それを受けて各日以下鞍馬法師数十人が法皇の守護を申し出て、法皇は比叡山に向かいました。途中西南の空が真っ赤に染まっているのを見て、一行は都が大火となっていることを知りました。それは平家自身の手で家々が焼き払われたことによるものでした。やがて26日の朝、法皇は比叡山の余川下脱谷にたどり着きました。法皇は寂静坊という坊で休みました。 法王を迎えることとなった比叡山の人々は大いに驚きました。一方、都は国縁のもとにありましたが、法王の潜伏先が比叡山であると知った公家たちは山へと登っていきます。法王が無事に平家から逃れたことを公家たちは喜びました。法王は彼らから都の現状についてさまざまな情報を得ました。それでは再び本文を見ていきます。
法王は御座にあって、では今日の都は機微もなく祭りもなく警備士もおらぬ暗闇の深、
無然としてそこからこの孫子の遠い空を見ておいでになったが、お口のうちで
帰らねばならぬ、すぐにも帰らぬことには
と繰り返してつぶやかれた。彼方の国縁も静まらぬ間に、ここではもう仮の院議が開かれた。諸教の胸はなお恐怖の妄想から抜けなかったが、法王の美は全く別であった。明日からのご抱負にもうその御再起や威力を用意するかのようなお顔つきなのである。
何、九個のうちより三種の神器を平家が盗み去ったりとおことらは嘆き合うのか。都を捨てになった主将はすでに主将にあらず、神器も皇室に置かれてこそ神器と申すなれ、何をさわ
と、それらの難問題にさえ当惑のご様子もなく、かえって諸教を励まされた。
三種の神器もいつかことの都へ取り戻す策を巡らすまでと、そうしてみなも今日よりは心を大に持ち、平家一掃の後に新たな祭りをもって民へ臨み、院中の刷新をも心がけねばなるまいぞ。
院議中に木曽殿からの使者があった。参上して天気をお伺い申し上げたい、拝謁を賜りたいというのであった。
ならぬ
と後白河はお尻どけになった。
ここは木陰の宿り、仮の戦闘でもない、かつは院前も待たず我から水産船などとは両外にも程がある。木曽が様でに思うなら明日越野と申して都まで麻呂を送ってまいれ。
おそらく使者は法王の仰せそのままを木曽殿の耳へは入れなかったことであろう。けれど法王が遠遊防護所のご潜伏をわずか一日にとどめ、明27日にはもう洛内へ帰るご意志らしい由は義仲の耳へも達したに違いない。義仲は貴下の今井兼平、西堀の冠者義弘、落合五郎、稲津信介などに兵三千を授けて、
明日法王ご守護申し上げて山を下れ。俺の下山は次の日としよう。木曽が一代晴れの入落、随分俺も武者どももビビシュー装っていこうと思うぞ
と言った。もう手の中の都だった。入城の日を待つばかりな将軍の目は早くそこの楽園を夢見ることしきりらしい。木曽が山門に登ってここに陣した日からその日は5日目であった。わずか五昼夜、秋さえ色の深まぬ間に世間は全く一変した。これも季節の歩みかのように極めて自然らしく、何もかも変わってしまった。さて、後白河法皇が鞍馬から比叡山へと逃れたことは古典の平家物語でも記されています。閣一本巻八三門五行です。寿永2年7月27日夜半ばかり、法皇は安土の大納言助方の京の子息馬の神助時ばかりお供にて、密かに御所を出でさせたまい鞍馬へ五行なる。鞍馬の自僧ども、これはなお都近くて亜州総来難と申す間、笹の峰薬王坂難度申す佐賀式剣難をしのがせたまいて、与川の下脱谷弱情報御所になる。大主怒って東道へこそ御行あるべけれと申しければ、東道の南谷遠遊坊御所になる。かかりければ首都も武士も遠遊坊を守護したて祭る。法王は戦闘いでて天台山に、主将は法系を去って再会へ、摂政殿は吉野の奥とかや、妙院宮宮は八幡鴨佐賀渦政西山東山の片ほとりについて逃げ隠れさせたまえり、平家は落ちぬれど源氏はいまだ入り変わらず、すでにこの京は主なき里にぞなりにける。本日の授業はここまでになります。